コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
知ってる？
就活。
はい、時刻は朝10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
お客様おはようございます。
おはようございます。
ということで始まりました。
大丈夫ですか？
今の完全に不覚でございます、はい、普通に裏返ってますからね。はい、
はい、
改めまして時刻は10時を回っております。こちら福岡県福岡市中央区大名天神西通りにございますコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送で55分間お届けいたします。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で第264回目です。目指せ300ということで、
はい、
はい、55分間をつけるほどよろしくお願いします。番組パーサイチ進行役のシャッフル北尾こと北尾陽次です。11月26日ということでですね、もうね、紅白歌合戦も、
はい、
出場歌手が決まりました。
そうですね、
今年も残りあとわずか1ヶ月ちょっとでございますけれども、
はい、
そんなさなか今日のね、
はい、
知ってる就活いつもと雰囲気が違います。
はい、
もうガンガン今ハイハイって
もうすいませんもう出しゃばって、
もう入ってきてます。いや全然いいんですよ、ね、あの後ほどゲストご紹介しますんで、
はい
はい、じゃあいつものレギュラーパーソナリティ、自己紹介からいきましょうか。
はい、
その前にあパーソナリティ紹介してから提供クリスでいこうかな今日はね。
はい、はい、
どっちか行く？
あ、じゃあ、しから行きましょう。
はい、どうぞ。
はい。はい、西南学院大学国際文化学部国際文化学科4年の村木かな子です。本日もよろしくお願いいたします。
よい。
お願いします。
よい。最近の近況は、もう別府市といえばあの話題が、
うん、そうですね。
100万回行っちゃいましたからね、あっさりとね。
3日で100万回行ってしまったという。
何が100万回行ったか
というと。遊園地の CM ですね。うん、
はい。
皆さんご覧になりましたか？
ね、もう見ました、はい。もう公開されたその日の夕方に見ました。あれ午後1時スタートなんですよね、あれね。
はい。もうあっという間に100万回を達成して、うん、まあこれからどうなるのかなという私も別府市民の一人として、ちょっと注目している話題でもあります。う
ん、あれあの動画のまんま解釈すれば楽天地を改造してみんな温泉パークかなんかなんでしょ
う、
なんか。
そうですね、もう遊園地にしちゃうっていう。うんうん、
だからでしょ、スーパー銭湯のエキサイティングみたいな感じでしょ、なんか
そうです、う遊びながら温泉もこう楽しめちゃうってい う、
なんていう
アトラクション、
あのニュアンス的に言うとさ、なんかあの東京とかに行くとさあるじゃないですか、
はい、
なんか、うん、なんてなんとかスパーランドとか、
はい、
ありますね、
なんか、
はい、
あのいわゆる夏に行くとさ、あの、
うん、
あのプール、
プール、はいはい、
あんな感覚、
まあ、そうです、
あれの遊園地がちょっと
作っちゃおうかなっていう、
確かになんか温泉のパターンないよね、
うん、意外とないの。
めちゃイケがしてましたね、めちゃめちゃイケてるが、
へえ、
本当今年の、うん、夏ぐらいですかね、企画でみんな温泉地を作ろうってことで、
はい、
温泉テーマパークみたいな、作ってましたね。
先にやってるところが
すげえ、まあ、ゲスト紹介したらゲスト紹介
します、すいませんごめんなさい、
全然いいっすよ、全然いいっ
すよ、言いたかったんで、
いやいやいや、もう全然ガンガン入ってくるからね、うん、はい、はい、ということでその100万回の、遊園地動画、ね、別府市長の長野さんがちょっと若干緊張気味で
そうですね、
あれガチガチの緊張じゃないの、なんか大丈夫じゃない、なんかこの前のあの別府温泉の男たちシリーズの方がまだ全然フランクだった気がする。
いや、わざと私は演出で、うん、あの真面目な感じを醸すために、
いや僕もかなと思ったけど、でも何度も見るとどれだけ
やはりあれは緊張されているんですかね、
しか見えないな、
普段のちょっと長野市長
とはまた違う
感じですね、うん、はい、まあ、皆さんもまだまだ見ていただけたら私も嬉しいです。
いやだってさ、うん、その100万回って言ってもわずか3日で100万回でしょ、
うん、
PPAP じゃねえんだからさいやその当事者ですからね、彼女は ね、
そう
ですね、ミスレッドとして、
いやでも私も正直こう3日で行くと思ってなかったのでやっぱ長野市長はさらに驚いておられると思います、
うん、だって公約宣誓書かなんか書いて、はい、行ったらやりますって言ったらわずか3日でやっちゃったからやんなきゃいけなくなっちゃったって話でしょ、
本当にちょっとね、
楽しみですよね。
すごい行きたいですよね。
ね、はい、なんかああいうジェットコースター乗ってみたいな、温泉入ったわ
け、はい、私もすごく興味はある。
すごくお湯がなくなりそう、
ね。いやいや、すぐ奥なくなる。寒いよ、絶対あんなの。まあ、どうやってお湯を逃がさないようにするかってことを考えるから
ですね。そうですね。まあ、それを考えていくのも楽しいのかな。
多分、現実的な実現可能性が高いのは、あの、ケーブルカーでしょ。温泉ケーブルカー。
うんうんうん。そうです
ね。だから、最後の時に。
最後
の、
あれ素敵でしたよね。
あの、控え室の時に見ましたけど、個人的にあの、カップルがアイス食べてる時に温泉がドバーン。
あそこは私も一押しの場面です。
え、何度もやったんだろうなと思いながらタイミング合わせて。
すごいですよね。
ねえ。
さすがの CM だと思いました、
うん、広告費等を合わせて諸々制作費が500万円高いか安いかは別としても逆に500万円であそこまでのクオリティができるんだと思ったけど ね、
ね、全てあれは本当に CG ではなくて本当にされてるのでで
しょ、
うん
う
ん、すごいですね。すごいです。
ということで話題満載の、
はい、
近況でございましたが、
はい、
じゃ今日のねテーマ後ほどご紹介したそのテーマに絡んだことも含めてとりあえず近況報告の触り含めて、はい、じゃあ自己紹介、りんちゃんお願いします。
はい。おはようございます。西南学院大学3年の竹上しおりです。ちょっと風邪をひいてて、ちょっと声がガラガラしてるんですけど、
ちょっと好きになって。
はい、ちょっと、ですね、今日も頑張りますので、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい。
で、どうですか、最近。
そうですね。まあ、この番組で何度も言わせていただいてたんですけど、大学祭が無事終わりまして、うん、今ちょっとほっとしているところですね。ほっとするんですけど、なんかもう雰囲気は3年生なので就活になっていて、はい、なんかゆっくりしたいけどやっぱりもうゆっくりできない時期なんだなってしみじみ思ってるところです、はい、
もう動いてる3年生
とちょうど昨日その就活生の、はい、内定が決まった方の講演会がありまして、うん、今の時期は私はこういうことをしていたよとか、うん、あと企業の方も来られて、うん、こういうことを人事の人は見てるみたいな講演会を聞いて、うん、なんかこうもたもたしちゃいけないなって思いつつも、うん、まだこうお尻に火がついてない状態ですね、
うん、
周りもそうだと思います。
そのガイダンスでは学生は結構来てた。
そうですね、なんかゼミ小学部のゼミでなんか集まろうっていう感じで、うん、結構強制的な集まりだった、
ね、
そうなんですよ。なんかもう、うんうん、来てくださいじゃなくても強制的に参加っていう感じだったんですけど、うん、結構来てる人も多くて、そうですね、もうなんかやっぱり体験談を実際に聞くと、あ、やらなきゃいけないなって思いましたし、結構メモを取ってる学生も多かったので、もうやらなきゃいけないんだなって思いました、
そんな感じです。そろそろ時期がね、
はい、
お、また確信に迫らないね、今日のテーマに。
確信ですか。そうですね、え、何を話したらいいか、多分話したら止まらないので、
じゃあまあね、ゲストの紹介の前に、はい、今日のテーマちょっとご紹介しましょう、はい、あ、じゃあ先にどうぞ。はい、
はい、この番組は、
はい、
地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りいたします。
ということでですね、今日のテーマ続けていきましょうか。
はい、
はい、
祭りの後で。
ね、祭りの後でね、桑田佳祐の歌じゃございませんが、学園祭シーズンもね、はい、ちょうどいろいろと紅葉を含めて、この11月下旬一挙になんか、もう冬を迎えたんじゃないかって言われになりましたけれども、イベントもたくさんね、滞りなく終わったような感じがしますが、
はい、
それにちなんだのかどうかは別としてでございますけれども、はい、今日のゲストをご紹介します、
はい。
今日はですね、毎週火曜午後6時から放送中の学部地、はい、ね、
うんうん、
コミテンのですね、夕方火曜を代表する夜の番組でございますが、
はい、
この学生パーソナリティの2代目、はい、3代目じゃないですよ、2代目の学生パーソナリティ田辺修くんを今日スタジオにお迎えします。拍手、
はい、はい、おはようございます。すいません、朝からなんかのぶとい声が通っちゃって、
いやいやいやいや、
すいません、すごい花がある番組だなと思って今聞いてたんですけど、
いやいやいや、学部地だってなんかね、顔面偏差値が高い
と思う。とんでもないです、ありがとうございます。
本当に美男美女、うん、
いやいや、これガッキーいますから、
ガッキーですね、
はい、はい、いや絶対我々が誇るガッキー。
怒られますよ、
それ。いやいやいやいやいや、ねえ、で、
修君、はい、自己紹介どうぞ。おはようございます。はい、はい、九州産業大学、3回生の田辺修と申します。今はコミュニティラジオ天神で、はい、今北尾さんがおっしゃったように、うん、学部地という番組をやらせていただいてます、うん、はい、初めての他の番組の出演になるんですけど、お願い、ちょっと緊張してます。お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。シュウ君どうですか。
はい、最近ですか。 そうですね、ちょっと最近の僕の話になるんですけど、はい、その僕は早速、先週ですね、東京の方に就職活動に行ってまいりました。うん、
はい。
はい。
うん、もう
もうすいません。
すごいですね。
早い。
まあでもインターンって考えれば、まあちょうど
いいですよね。そうですね、インターンになるんですかね。
うん
で、はい。
どうでしたか？
そうですね。もう僕の場合は、言ったら説明会などと選考も受けさせていただいたんですけど、はい、やはりちょっと周り見る限りまだ、その18卒で動いてるのが僕しかいなくて、
うん、
でもその動いて分かったのは、やっぱなんていうんですかね、主体的に周りを見て率先して、やっぱ動くことが一番だなと思っていて、うん、やっぱ周りに流されて、周りが動いてから動くんじゃなくて、まあ自分から率先して動いていくのがやっぱ主体的な、って大事なのかなと思いました。はい。
そうですよね、すごいですね、はあ、すごいすごいなって思いました。
西南生どんな感じなんですか今は。
西南生はなんかぼちぼちやろうかなみたいな感じです。だからみんな、うん、私の周りもなんかもう就活やろうとかじゃなくて、なんかじゃあぼちぼちやろうかな、
じゃあ今の段階じゃやりたい仕事とか行きたい企業が決まってる方っていうのは少ないんですか？
少ないと思います。し、なんかやっぱりみんな、その説明会を聞いてからこう自分で合うものを探そうっていう人の方が多い気がしますね。
それは言ったら西南は毎年そんな感じなんですか？サークル引退して、
そうだと思います。
みんなぼちぼちドロドロ行き出すっていう。ぼちぼち。あ、そうなんですね。
インターンとかに行ってる人は多いと思うので、はいはいはい、まあ、行った人は多分意識が変わってると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりその自主的に動くっていう人が西南生ちょっと少ないんじゃないかなって思います。
意外。
かのこさんどうですか？
そうですね、やっぱりその人それぞれだと思うんですけど、はいはいはい、やっぱりこう全体的に見ると、うん、やっぱり動き出すのがみんながみんな早いかというとそういうわけではないかな。
そうなんですね。
やっぱりその中にはもう私はこれになりたい、目指すものがあるっていう目標がある人は、やっぱりそれに向かってもう夏くらいから、
うん、
やっぱインターンであったり、こう、OB訪問であったりされてる方は、方というか、うん、は多かったなというふうに私も感じます。
そうですね。
それ自分たちから見て遅いと思いますか？
そうですね。どうだろう。私はその、まあ、今から動くのが、遅いとは思わないです。うん。やっぱりこう、誰もが夢があるわけでもないと思うので、まあ、これから、こう少しずつ就職活動に向けて気持ちを切り替えていって、うん、まあ年が明けて徐々にこうなんだろう、自分のこうやりたいことが少しずつ明確になってくれば、それはそれでいいのかなと思うんですけど、うんうん、
そうですね、うん、じゃあ僕が早すぎたんですかね。
いやいや、早ければないですよ。でも
どうぞ。
でも早ければ早いほどやっぱりその目標達成もその分こう早くなると思うし、目標があるということはすごく素敵なことだなと思います。
素晴らしい。私が言おうとしたこと全部聞
いた。素晴らしい、ありがとうございます。
早いに越したことはないんですよ。だからといって焦る必要もないし、はい、早いからいいかっていうと、その、早い、遅いとかっていう軸じゃなくて、はい、最終的にこの番組何度も言ってる、納得するかどうかの部分と、やりきった感があるかどうかとか、ちゃんと振り返ることが大事なので、遅くてもいい人に出会えればそれでいいわけじゃないですか。
そうですね。
出会いがやっぱり大事なことなんで、ね。昨日もこういうどうでもいい話なんですけど、うちの会社の、ね、今ちょっと環境整備と称していろんなものをリプレイスっていうか新しくしてるんですけど、はい、椅子とテーブルをただで譲りますって言ったら、わずかすぐにもう、もうちょっと予想外に30、40分ぐらいもうすぐに全部完売して、はい、ただそれにまた追加でもっと欲しいって、なんか別の人が欲しかったのにって言ったら、いや、やっぱり人生はタイミングなんだみたいなことをおっしゃってるんですよ。まあ、なるほどなと思いながら、まあ確かに結婚もね、私結婚の経験ありますけれども、はい、タイミングと勢いですからね、まさにあれは。まあ、だから、早くてもタイミングとか運に恵まれない人ってやっぱりね、その、いるいない別としてそういうパターンになった時は、ちゃんときちんと軌道修正できるように、ちゃんと振り返りが必要なんで。
そうですね。
ということで、あっという間に10時、まもなく10、14分になりましたからね。
はい、
とりあえず曲を挟んで今日のテーマの核心に迫っていこうと思いますが、ちょっと冒頭もすでにいくつかメッセージいただいておりますんで、ちょっとご紹介、はい、老眼りんちゃん、大
丈夫ですか？老眼はちょっとですね、今日老眼難しいんです。
私が、
じゃあなので、かつこさんに
バッて、はい、読みますね。
今日老眼結構きついですね。
はい。まさひろさん、スタジオの皆さんおはようございます。
おはようございます。
北尾くんもおはようさん。
はい、おはようございます。
はい。成田誠さんですね。
ラジオ
ですね。スタジオの皆さん。はい、ホストクラブの皆さん、おはようございます。ついでに北尾くんもおはようさん。
それ真似しなくていいですよ、そこは。
だから、就活に向けて動くと、早いと言われるんだね、10年前は普通でした。とのことです。
どうなんですかね、本当、その時その時で価値観とか、その状況っていうのは刻々と変わっていくので、最近やっぱりその過去と比べるってことも大事だし、過去と比べての意味がないなっていうところも正直出てきてるんだよね。だからその辺は非常にその意見としてはしっかりと受け止めつつ、自分がどう解釈するかだと思いますんで、しっかりと考えるってことをそのまま真に受けてそのままやればいいと思うんじゃないから、
はい、そうですね、
はい。では、今日のオープニングナンバーです。これ誰が選んだんですか、これ。
私が選びました。
いや、あんたこれ好きだっけ、この子。
ま、ちょっと今日は気持ち的に、明るく爽やかな曲を聴きたいなということで、この曲を選曲しました。
はい。じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい。嵐で、ウィッシュ。77.7 Call Me Ten。
はい、お届けいたしましたのは嵐で、何でしたっけ、ウィッシュか、
ウィッシュですウィッシュです。
もうね、最近アルツハイマーでございます私いや、そういった時代ですね、なんて言うんだろう、頭の回転がね、やっぱり朝とか関係なくね、直前のことをね忘れがちなんですよね。これって良くないなと思って、やっぱり、ね、もう常にやっぱ前に向きすぎちゃってるのかなと思います
。そうです、
はい、いいことですね。
時刻は10時20分を回っております。こちら、コミュニティラジオ天神コミュニティの、コミテンのスタジオ、コミュニティラジオ天神コミテンです。今日ちょっとね、口も若干、ちょっといい、
回らない、ね、はい
冬の朝は辛いですね。
はい、お届けしております、知ってる就活働こう考えライブトーク番組ね、今日で264回目でございますが、この番組はですね、周波数 77.7MHz、ね、この前福岡の都市高速走りながらこの番組聞いてましたっていう方がいるんです。
そうですか、うん、嬉しい、はい、
嬉しい、
うん、まあなんていうの、普段接してるじゃないですか、はい、例えばそういう、ね、相手方が、はい、ラジオから聞くと全然違いますね、ユーストリームで聞くのとかサイマルとは違って、はい、カーラジオで聞くっていうところがいい、はい、
それでも分かるかもしれないです
ね、え、
はい、
そうするとなんか、お、本物っぽい、いや本物じゃなくて本物ですから、ね、偽物本物関係なくちゃんと公共の電波で流してますから、ね、周波数 77.7MHz、 こちらです、ね、福岡市内1円でお楽しみいただきます。カーラジオですと九州自動車道とか福岡都市高速結構広範囲で聞けますんで、
そうなんだ、
はい、ぜひ、リスニングチューニングはですね、77.7 周波数合わせてくださいね、
はい、
これは学生さんに、
お願いします、
お客さんどうやったらラジオ聞けますか、ラジオ聞いたことないんですけど、あ、そうかと思いながら、ラジカセ持ってないでしょ、そうです、そうそう、ラジオチューナーなんてないし、みたいなね、ネット YouTube で聞けませんみたいなね、まあ、確かにさ、録画すればなんかできるんだろうけどYouTube とラジオイコールじゃないからみたいな、
そうですね、
でなんかあったらラジコラジコって言ったらいいんだね、まあ、ラジコというかサイマルラジオ聞けますんでね、ラジコと同じですから、ぜひそちらでもアクセスしていただけると思います。ということでサイマルラジオでも聞けるんですね、はい、インターネットの、コミテンのホームページからも行けますし、またチューインっていうね、アプリ、または、ネットでですね、サイマルラジオと検索していただければ、コミュニティラジオ天神っていうのがですね、もうありますんで、そこをクリックしていただければすぐに、今喋ってる声がそのまま聞けると。
はい。
それともう一つ、ユーストリームですね。
はい。
見えますか、このようにして、スタジオの様子をご覧いただく。はい。見える、はい、聞ける、ラジオで、ナウオンエアーということですね。はい。
すいません、何もついていけなかったです。
いや、これはついてこなくていいんです、別に、はい。ゲストがびっくりするためのコーナー。
そうなんです。毎回。
毎回ね。はい。
額縁でも使おう。
額縁さんではぜひ。
額縁の工場を、そっか、でもいつもはね、はい、ここのロバーツコーヒーで働いてるゆいちゃんがいつもいてくれてるんです
けど、はい、そうですね。
ちゃんとね、シナリオがあるんですよ、がっちりと。
はい、
この番組はかなり適当にスタート、ウェーンって始まりますけど。ね。じゃあ改めて今日のテーマでございますが、
はい、
今日は祭りの後でということで、先日学園祭が終わりましたけれども、各大学のですね。
はい。
じゃあまあ、レギュラーのね、りんちゃん、
はい、
学園祭で体調崩し、
はい、
ね、無事に終えました、
そうですね、はい、
アナケンのガッキーことどうぞ、
はい、はい、そうですね、
いや、はい、今
もう流したよ、はい、アナケンのガッキーこと、はい、りんちゃんなんですけど、はい、そうですね、やっぱり終わってみていろいろなんか
私はこちらの番組ですごい自分が頑張ってるだのなんだの言ってたんですけど、うん、やっぱり最後みんなからいただいたメッセージとかその言葉とかで、うん、私一人だけじゃなくて、うん、やっぱりこう周りで一緒に活動してきた仲間もすごい大変だったんだなっていうことを改めて気づけて、うん、でそれにその活動中にその大変だってことに気づけなかった自分にちょっと、うん、なんかみんなも大変なのに自分は自分のことだけで精一杯になっていたのはちょっとみんなに対しての思いやりが少なかったかなと思ったんですけど、うん、でもやっぱりみんなが最後本当にやってよかったですとか活動すごく楽しくてみたいな、うん、すごくこれからが寂しいですっていう言葉を聞いた時にやっぱりやってよかったなって思ったし、
うん、
そのすごい自分は頑張ってたって思ってたんですけど終わってみてみんなの力がないとやっぱりこういうのってできないんだなって改めて思ったのと自分のその班の子たちだけじゃなくて周りの子たちの支えだったりとかラジオを聞いてくださってる方だったりとか、うん、もう本当に皆さんのおかげで自分は成り立ってるんだなって改めて思えたので、うん、すごく感謝の気持ちでいっぱいになりました、うんうん、ですね。
素晴らしい
拍手
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
皆さん本当にありがとうございました。
いい気づきですよね。私もあの大学1年2年とですね、はい、1年の時にですね学園祭実行委員やったんですけれども、
はい、
あの高野祭ってあるじゃん、わ、
はい、
かるよね、
はい、
うん、あの前夜祭に対して高野祭っていうのは多分セーナーも同じだと思うんだけど高野祭は関係者でやるんですよ基本的に、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、あのどっちかというとお互いのその慰労会というかお互いのエールを送って終えたねってことでうちうちでやるもんなんですよ、
う
ん、高野祭っていうのは、
う
ん、
で
その時にやっぱりみんな泣くんですよね基本的に、
はい、泣きますね。
でその高野祭の時に気づかされるんですよ、
うん、
自分一人でやったんじゃないんだと、
うん、
この感動は自分のもの一人の自分のものじゃなくてみんなで分かち合うものなんだっていうことを気づかされてそこで僕大学1年の時にあ自分って愚かだなっていうかなんかもう大学の時に、ね、自分が自分が俺が俺がの考え方だったんで、まあ、社会人何年目の差だったんですけれども、うん、あのやっぱそういう風な発想になるとね気づかされるとねもうすごくなんか情けないのと同時に、うん、違った意味での悔しさと涙が出てくるんですよね、
うん、
と同時にまた感謝という意味でのまたなんていうか感動というかね、
うん、
あの高野祭の雰囲気っていうのはねこれは当事者だとわからないでしょうね、
うんうん、そうですね。
でしょ、
はい、
うん、
すごくそれは思いましたね、
うん、
やっぱり、うん、泣きましたし
泣きましたね。
泣きました。
は、
うん、そのセイナンはなんかそのディスコタイムっていうのがあって
なんか高野祭踊り来るみたいな。
そうなんですよ。なんか上で DJ あのそういうサークルがあってそういう音楽のやってるサークルがあってそのサークルの人がそのステージの上に上がってそのディスコを流すんですよね。なのでみんなで音楽流しながらレーザーとかでしながらみんなでこう踊るんですけど、うん、
はい、
その時にやっぱりこうみんなでこう抱き合って本当にお疲れ様みたいな感じに
そ
ばになったりして、
そうです。そうですか。
高野祭の時にあって
参加すればよかった。高野祭見てたんですよ僕。
あ、そうなんですか。
その売上発表とかあったじゃないですか。
あ、そうです、そうです。
あの時ぐらいに帰ったから
その
後ですかね。
そうなんです。
くそ、終わればよかった。
すごく楽しいんですけどやっぱりそれで最後になってしまうのでとてもやっぱりそうなると楽しいけどやっぱりしみじみしちゃいますね。
いい経験ですね、
うん、ありがとうございます。
意図すごくいいですよね。気づくって大事ですよね。なんかそこに早いとか遅いとか関係なくて気づくか気づかないかですから、
うん、
ね、ラジオネーム成田誠さんが言ってますよ。滝上さん学祭お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ですね、今更ながらでございますが後ほどあのこのラジオネーム成田誠さんからですねあのお土産預かってますんで、
お
あと
嬉しい、
だからあと持ってこいちょっと曲の間に。
あ、はい、ありがとうございます、うん、はい、
はい、で、
はい、
そうじゃあ学祭あなたはちょっと年長って
言って私よりも
シュー君学祭
どうですか。僕もう本当北尾さんが今言われた通り、まあ、気づきが、まあ、僕にもあったんですけど僕はその大学時代がその西南と違って、うん、そのサークルがあまり少なくて、
うん、
まあ、僕自身サークルに所属してないんですよね、
うん、
で言ったらそれで3年間過ごしてきて僕の言ったら周りの子たちとか、うん、まあ、僕の彼女が西南なんですけど、
うん、
まあ、僕正直言ってそのサークルに入ってる子を言ったらちょっとバカにしてるっていうか、まあ、遠い目で見てたんですよ。その理由としては
なんかでも
その
分かる気がする、はい、その
なんか正直言って言ったら毎週その、まあ、僕の彼女も週2とか3で飲み会に行ってて、でその酔いつぶれて帰ってくるわけで、その何が楽しいとみたいな、そんなそのね遊ぶ時間があったら、ね、いろんなことできると僕は思ったんですよ。仕事もできるし、でその中で言ったらなんていうんですかね、その正直 彼女にもうやめたらいいやみたいな、じゃなくて将来のために何かその行動をした方がいいよみたいな、その学生の時代は時間は有限だしと思ってたんですよね。でもその今回そのサークルまた見に行って、で正直その僕の中でものすごい感動したことがあったんですね。でそれはその3年間その言ったら遊んできただけと思った子たちがみんな泣いてたわけなんですよね。いやそこで僕が思ったのが、そのなんていうんですかね、その非日常から学ぶことは当たり前なんですけど、その日常から学ぶ大切さというか、そのサークルも何でもそうなんですけど、そのサークルやってるその僕の彼女も僕の友人たちもみんなその遊びなのに主体的で本気でやってるんですよ。僕その本気ってものすごいいいなと思って、それ遊びも仕事もそうなんですけど、やっぱ本気ありきの遊びや仕事じゃないですか。なのでなんていうんですかね、その主体的に動ける大切さというか、その言ったら僕が言ってたその遊びは遊びだけど本気だったっていう、そういうなんかなんていうんですか、日常から気づく大切さっていうのを学びましたね。はい、
いいですね。本気っていうのがこれテーマだと思うんですけど、あの本気じゃんけんってね、あのこれよく社会人になると多分やるかもしれないんですけど、よくあの研修とか朝礼とかでね、本気でじゃんけんやったことありますか？
あります。
本気じゃんけん？
あのそんなね、小さなこととか、まあくだらないことっていうと極端かもしれないけど、なんかそういうこの何気ない日常のことを本気でやるっていう、本気で掃除するとか、例えばね、例えばじゃあこれからですよ、本気でこの番組やるとかね、じゃあ今まで本気じゃなかったのかなとか、いやでもそんな感じですよ。だから一瞬でも本気になるとやっぱり違うんですよ、スイッチ入るわけですよ。何よ、シュウ君のは、あ、なるほどなっていうか、いい気づきだなと思いながらです、どうですか、ここまで振り返ってからじゃ
ん。いや私もあの最終日にあのアナウンスメント研究会の後輩のみんながしてる大学祭に、あの足を運んだんですけれども、やっぱりこう後輩が先輩になっていて、で久しぶりに会うとやっぱりこう声をかけてくれて、なんかもう時が過ぎるのってあっという間だなって、こうすごく寂しくなるのと同時に、私も正直最初の方サークルに対して少しこうちょっとこう大変だなっていう風に思う時期もあったんですけど、やっぱりこう今の自分があるのは、そうやってこう先輩だったり後輩のつながりがあって、上下関係をそこで学んで、で、まあ、一つの目標に向かって、あの大人数で一生懸命3年間やってきたから、こう今こう絆があるのかなというふうに感じるので、すごくその大学祭ももちろんそうですけど、サークル活動での経験っていうのは今の自分にすごくこう大切なものをもたらしてくれたなというふうに感じます。だからすごくこう大学祭見ながら去年に戻りたいなっていうふうにちょっと思いながら後輩のみんなを見てました。
残念ながら時は残酷です。
そうですね。
戻れません。
はい、
残念でした。
ちょっと学生でいたいですけど、
だから本気でやるんですよ。
そうですね、
だから本気でやったからそれ後悔するんですよ。はい、
そうですね、
あの時やっときゃよかったなって ね、
そうですね、思うことはたくさんあるんです。
基本人生振り返ると後悔することばっかりですからね。だから後悔しないために本気でやるっていうのは、だから繋がってますよね、みんな言ってること全部。
そうですね、それが日常から学べるっていうのはやっぱ大切なことですよね。
ですね、いやだからあのこの番組やってていいなと思うのが、その振り返りができるタイミングだって、学生振り返ることって多分サークル以外じゃないでしょ、ほぼ
ないですね。
これね、意外とね、振り返ることってね、結構大事なんですよ実は。だから僕はね、変な話、この番組やらせていただきながらなんだけど、振り返るきっかけ機会としてこの番組は非常に有効っていうか、いい気づきをいただいてるというか、で私のこういったこととか、多分ね、かなちゃんとかりんちゃんとか、そういうことしゅうくんも毎週番組やってますけれど、自分のやってることを行動アウトプットすることによって第三者からわーわーわー言われるわけでしょ。あ、そうかみたいなね。
そうですね、そこでまた気づきますしね。
はあってなって、
また今も気づきがあったんで。
あ、なるほどね。はい、ということで、10時33分すでに30秒いきますが、次の2曲目、
はい、僕がやりました。
ほう、はい、なぜこれにしたんですか？
ただ僕がファンなだけです。
はい、分かりました。曲紹介お願いします。
いきます。Mr.Children で君が好き。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
ミスターチルドレンで君が好きをお届けいたしました。時刻は10時38分を回ったところです。もうすでに後半ね、はい、エンディングとまでいかないんですけど、はい、今日はちょっとあっという間の時間の、
あ、本当ですね、
時間の経過を感じますが、はい、こちら福岡市中央区、天神西通り大名にございます、コミュニティラジオ天神コミテン、周波数 77.7MHz で、生放送ライブオンエアしておりますが、ね、
はい、
264回目、
はい、
毎回毎回これ毎週ね、北九州福岡でそれぞれやってますけれども、
うん、
12月31日、年末年始、
はい、
特別番組やりますので、
はい、
時間のある方はぜひコミテに来てください、
はい、
夜11時から放送しますので、
年越しですね、
年越しラジオ、
年越しはここ で
どこにいるの、みんなそれぞれ実家にいるのかな。
私は多分バイトです。
バイト
天神で、あの、はい、
何のバイト、
ベイクで、
え、
チーズケーキ、
チーズケーキのベイク、
ああ、そうか、面白いね、
はい、
なるほど、
ね、アルバイトをしています。
え、年越しバイト、
あ、でも、あの、多分6時までしか、あの、地下街がオープンしてないので、うん、
あ、それ以降、
それ以降は
お家かな、
お家か、来ます、
遊びにここに、
いや、私来ますって、あの、言ったんですよ、前北尾さんに、
あ、大丈夫よね、あれから、はい、なんかバイトって言うから、あれって思って、
そうです、夜11時からは全然空いてます、
よっしゃ、えい、
イェイ、来ます。
ね、はい、かなちゃん、
私は大分
じゃあライブですね、はい、中継しますか、
はい、ぜひ、
ね、
PPAP が紅白 歌い終えたぐらいじゃないか、多分あれ絶対書いてないでしょ、絶対出てきますから、企画もので、
本当ですか、
そうなんですね、うん、
ちょっと楽しみですね、じゃあ
ね、シュウ君は
多分家族が実家に帰るって言っても僕は来ます。
お、じゃあこの2人3年生ペアで、
はいはい、
まあそこに後で、あの、明日放送ありますけど、ラジオ東西見聞録の新納さんと私を軸としていろいろとスタジオがこっちゃこちゃしますので、
はい、
去年は店が全く開いてなくて何を食ったかと、焼肉食いましたから、ね、深夜の3時に朝まで焼肉、
すごいですね、
うん、朝まで焼肉っていう、なんか生テレビじゃなくて朝まで生焼肉でしたやばい、正月早々ですよ、
開いてるんですね、
いや、これね、はい、すごいんですよ、うん、元旦にこの近辺来たことあるでしょ、手挙げて、
ない
ないです、
あ、
新店長行ったの覚えてる、
ないです、新店長は、
新店長ってさ、
はい、
もう九州一の商店街ですよ、うん、元旦、空いてたのはマックとドトールだけ、
元旦
全部休み、
でしょうね、
ね、
元旦ですもんね、
まあ一時期よりも元旦を休む傾向が増えてきた気がします。昔ね、元旦特攻営業するみたいな雰囲気あったんですけどね、で、メッセージいくつかいただいておりますので、また振り返ってちょっとご紹介、え、りんちゃん行く、
いや、ちょっとガキはちょっと今日はごめんなさい、
はい、
はい、私が
どうぞ、
かなみさんが、
はい、ね、正弘坂越さん、何かをした時ことの成否に関わらず気づきがあり、次の行動の糧にできる、そんなことがパーフェクトでできれば自分の人生そのものを振り返った時に満足できてるんだろうけどね、
うん、
そして、うん、誠成田さん、本気じゃんけん、相手が女子だったらチョキ出せば勝てる、相手が男子だったらパー出せば勝てる、
お、だそうです、
そうなんですか、そうなんですね、
まあ確率的にというか、まあ、よく言われる話ですからね、
あとお土産のことですね、すごい忘れずに持ってきた、
でーれってでーね、8月7日にですね、
はい、
買ってですね、はい、託されて持っていくぞって言ってすんごい準備してたら置いてたっていう
8月7日、
それ以降全くタイミング逃したらもうどっかのか遥か彼方に行ってるんですよね、はい、この前ちょっと、はい、環境整備したらですね、
かなり
渡す長本人が見つけてあーっていうことで、でそれを私は今日忘れずに持ってきたんです、
うん、ありがとうございます、
前回ね、お休みだったからね、
はい、そうですね、うん、
そうです、
開けてみてください、
どうぞ、はい、ありがとうございます、
メッセージも、
はい、土佐和紙のハガキ、名刺、しおりなどお土産です、使ってください、うん、成田誠さんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、ちょっと
開けながら、今回の一件で思ったのが準備しすぎも良くない
気づきですね、
ちょっと、はい、開けてみます、
いいね、この紙の、ね、音で開けるっていうのがいいですね、
リアルタイムで開けてる
のが伝わりますかね、このラジオ感がライブ感がいいですね、
お
でまたさらに開けなきゃいけない、
ちょっと待ってくださいね、こちらは
素敵なお手紙、
すごい、これは和紙で作ったお手
紙
と、あとは、
あー、かわいい、
すごいですね、これ
すごい、なんか
メッセージカード
を、うわー、
と、すごい。名刺ですか、こちらは。
名刺サイズだから、そこに手書きで名刺作ってもいいし、なるほど。なんか、ハンコ押してもいいし。
こちら、便箋をいただきました。ありがとうございます。すごいですね。和紙で作ったものを、多分今、初めて触ったような気がします。
そう、
なんか、書道をしていたので、その和紙で作った、その半紙とかは触ったことあったんですけど、こういうものは、触ったことないです。
なるほどね。
かわいいです。しおりをいただきました。ありがとうございます。
竹上しおりでしおりです。はい、成田くんなりのですね。
ありがとうございます。
シャレなんでしょうけど。
うさちゃんとひまわりが書いてあります。ありがとうございます。いただきました。はい、大事に使わせていただきます。
ね。まあ、祭りの後でということを含めて、まあ、この前ね、土佐和紙というか夏、もうあれから何ヶ月だ、
かなり経ちますね。
8月でしょ。8?9、10、もう、
1月もう終わっちゃう、4ヶ月。
3ヶ月半経ってない、全くそんな、昨日のような感覚ですよね、
はい。いや、すごい先日の放送のような気がします。
でしょ、
はい。
ね、それこそ、中継して、はい、僕ね、38年人生の中で、今年の年末年始こそ、全くその感覚がない。その、クリスマスツリー見られても、まだ秋じゃねえか、みたいな。全然年末感がないんですよ、むしろまだ夏
え、もう秋になってください、木田さん。
でもなんか夏からの秋の期間がすごく短くて、すぐ冬が来たみたいな、
秋なかったでしょ。
ですよね。
なります。
すごい、
大丈夫かね。
大丈夫なんですかね。どうなんですか。
はい、で今日のテーマは祭りの後でなんですが、はいはい、ね、なんか自分なりの祭りとか、なんかお祭りに関するエピソードなんかがあれば。
僕はもう博多っ子なんで山笠ですかね。
いいですね、
はい、
毎年見てるんですか。
毎年もう、はい、その山笠の期間だけ JR が臨時、臨時で動くんですよ、
はい、
夜中の時間に起きて朝の3時とかに、
へー、それ3時、
いやもう3時だったらもっと早いですね、もう寝てないですほぼ、で、はい、僕写真撮るんで、はい、でいい場所を撮るために早く行ってっていう感じですよね。
今年もじゃあ行かれたんですか。
はい、もう行ったら家族みんな恒例行事といいますか。
家族でも行くんですね。
はい、家族でちっちゃい頃から行ってて、で最近はもう写真撮るなって友達と一緒に予定合わせて行ったり、はい、そんな感じですかね。
おすすめのスポットとかあるんですか、写真を撮るならここみたいな。
どこですかね。特にないですね。
でもなんかいい表情が撮れそうですよね。
はい、そうです。
こう撮る時の何かこうコツみたいなのが。
コツっすか。
結構だって激しく動いてるじゃないですか、
うん、
皆さん。いやも
う本当なんつうんですかね、そういうのを撮るっていうか、なんか躍動感とか、まあ、動いてる写真っていうんですけど、そういうの、
はい、
を撮るために、まあバッチリ三脚構えて、
お、
撮ってますね毎年。
すごいですね。その学部で芸術学部、
はい、はい、そうです。
芸術学部、写真学科、
写真映像学科の写真コースですね。
ちょっとそこを詳しく聞きたいなと思ってはいたんですけども、はい、そのどういうことを学ぶのかなっていうのがまず、
いや、もうそのまま写真なんですけど、1年生入学した時からもう本当最初カメラの持ち方から入って、でそこからまあ構図とか、うん、まあ、スタジオでのライティングの設定の仕方とか、写真って意外と奥が深いんですよ。ただシャッター切るだけじゃなくて、でその一つの一枚の中にストーリーを作ったりして、そういう、はい、心がかけというか、意識しながら撮ったり、
もうカメラを持って実践的に学ぶ授業が多い、
はい、そうですね、
うん、面白そうですね、
ですね、はい、すごく。その写真もちょっといつか見てみたい。
あ、全然後で携帯の中入ってるので見てください。
じゃあ見せていただきたいと思います。
かのこさんはありますか、何か祭り、好きな祭り。
お祭り、私はこれからの季節なんですけど、別府のクリスマスファンタジアっていう、はい、冬のお祭り、お、花火大会なんですけど。
花火があるんですね。
そうです、そうです。そこがまあ大分県の別府の中で一番人気な花火大会で、冬 の、 別府湾をバックに花火がバンバンバンってたくさん打ち上がるんですよ、はい、で音楽と一緒にこう、はい、すごくロマンチックなので、
冬の花火は綺麗ですよ ね、
ですよね。夜空がこう澄み切ってるので、
はい、そう、写真もそうなんですよ。あ、星空撮るときにとか、冬とかはやっぱ夕日とかめちゃくちゃ綺麗なので。
そうですよ、ね、住んでるからですね、
はい、そうか、ね、うん、そう、だからもう冬の花火大会はすごく、そのクリスマスファンタジアおすすめです。
行ってみたいです。
いや、来てください本当に。来て来てい
いですね、ロマンチックですね。
綺麗なので、私はそのお祭りが一番好きかな。しんちゃんは。
私ですか。なんかお祭り時代がすごく好きなので、なんかミーハーなんで、どこでも行くんですけど、お祭りというか、屋台がすごく好きで。
あ、わかります。風がありますね。
でもすごく好きなのは、北条屋です。
北条屋。
はい。箱崎で毎年会ってる、1週間ぐらいあるんですけど、北条屋はなんか、 まあ、すごい露店が多いので、
なんか偽物小屋
あ、そうです、そうです、
はい、ありますね、
かな、私あれ行ってみたいと思って行ったことがないんですけど、
私もない
です。
結構ね、ひどいことってか聞きますもんね。
やってますよね。なんですけど、その毎年行ってて、大学生に入ってから法上屋があるの初めて知って、うん、はい、そっから友達とかサークルのみんなで行ったりしてて、うん、すごくいい思い出です
ね、
うん、今年すごかったですね、雨で。
すごかったですね。
もう足元びしゃびしゃになりながら、はい、
使ってましたもんね、露店が
露店が、ね、
使ってて、はい、本当にすごいことになってたんですけど、雨が降らない日に行って、うん、でも人数がすごく多いので、うん、はい、
でもね、まあ、みんなで行くと楽しいし、うん、
はい、
すごく
楽しいですね。はい、ありますか、紀藤さん。
祭り、僕もね、お祭り男なんですよ。これいつも両親に言われたんですけど、なんかね、物とか、なんか花火とか太鼓とかったら、もうすぐに子供の頃から駆け出して外に出て、うん、で呼ばれてもないのに勝手にみこし担いだりとか、なんかついてたり。いや、僕もその記憶明確にあってですよ、幼稚園から小学校の頃から本当祭りが好きなんですよ。でこの社会人になって、お祭りというかお祭りをする側になっちゃいましたからね。イベント企画したりとか、うん、なんかそういうのをやる。だから全然なんかな、そういうのは好きですね、基本的に。毎日が祭りですよ。
いいっすね、
感覚で。
いい言葉や。
もうね、毎日が祭り。
毎日が祭り。
アホかって言われ
て。お祭り男ですね。
お祭り男ね。はい。もう時刻10時49分です。
早いですね。
いきますか。
はい。
ね、楽器ね、
はい、ちょっと、はい、
じゃあ今日の最後の曲でございますが、皆さんお楽しみいただけると、はい、多分これ途中でフェードすると思うんですが、はい、はい、じゃあ曲紹介、はい、いきましょうか。
星野源で3 77.7 Call Me 10。
はい、ということでエンディングでございます。今日はあっという間だった気がするんですが、どうでしたか。
はい、あっという間でした。
あっという間でしたね。
いつもよりも早くなかった。
今日話足りない感じが、うん、ね、します、
うん、
じゃあ、まあ、一応まとめというか、しゅうくん、
はい、
いかがですか。額縁と
全然雰囲気違いますね。本当に
そうなんですね。
なんかそのテーマを、額縁も一応テーマを決めるんですけど、うん、どんどん離れていくんですよ。最初的にそうくだらない話になっちゃうんですけど、しっかりまあ軸があって、うん、はい、なんかいい、このラジオでも気づきがあったなと思える、うん、はい、放送でしたね。
ありがとうございます。はい、拍手
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、まあ額縁も額縁で楽しい番組ですからね。
はい、そうですね、
はい、
ぜひ今度
あ、学部長戦でちょっと学部長戦で、
はい、毎週火曜日、18時から放送してます、学生トーク番組学部地です。はい、ぜひ皆さん聞いてください。お願いします。
今度さ、学部地に出たら2人、
いや、ぜひ、
いや、いいんですか。はい、
うん、全然違う雰囲気が、
いや、本当に味わってみたい。
チャラいから学部地が
言われてみれば、まあ、ね、そうなんですかね。はい、ね、あれが普通と思ってやってましたけど、
うん、ちょっとね、今ね、忘年会か新年会を学部と知ってる就活合同でやりたいなと。
いや、ぜひ、楽しい、
ぜひぜひぜひ、
はい、朝の番組と夜の番組で全然違う。
はい、
もうね、北九州また雰囲気違うじゃないですか。なんかね、いいっすね、なんかね、
はい、
はい、ああ、もうあと30秒しかない。はい、来週は北九州のスタジオからお届けいたします。で、次回の福岡天神では、なんと、もうゲスト決まってますんで、ね、森永舞ちゃんと、あともう一人ですね、
はい、そうです、
スペシャルゲスト、素敵なゲストを、はい、お迎えしております
ので、楽しみにしてます。
はい、ということで、最後はさようならでしましょうね。はい、天気をどうぞ。はい、
この番組は地域のために、地域を超えて、ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
ということで、お付き合いありがとうございました。皆さん、さようなら。ありがとうございました。
さようなら。